ゆうきひろ、
仙台えり、
声優登竜門。
みなさんこんにちは、ゆうきひろです。
みなさんこんにちは、仙台えりです。
はい
はい、ですね、前回 の、 あの声優登竜門で、まあ、声優さんの人数が増えてるよって、声優人口がね、5年間で25倍あ、うん、違う25年で5倍に増えましたよっていうお話を
しましたね。そうでしたね、はい、そういう話でしたね、う
ん、したんですけど、うん、まあ、その中で、まあ、声優志望者も増えているっていうことかなって話がちらっとね、うん、前回もあの出てきたと思うんですけど、
うんうん、
あの、ま、この間ですね、私現場で、
はい、
あのスタッフさんたちとお話ししていた時に、
ええ、
ちらりと聞いた話で、現場の噂レベルの話なんですけど、
ええ、
あの今ってその AI が結構こう技術としてね、あの進歩してきているじゃないですか、
ま、で、うん、そうですね、
はい、
うん、
で私たちの業界も、まあ、その AI の波っていうのはちょっと感じているところではあるんですけど、
はい、
うん、で、まあ、それを良い AI、まあ、良い AI、悪い AI っていうのは何だっていう話ですけど、そのまあ、なんか、あの、ポジティブにね、AI に向き合っている、あの、側面もあれば、ネガティブに、あの、捉えている側面っていうのも、まあ、業界にはまだどっちもあって、
はい、
だけど、その AI 音声っていうのは確実に、その、まあ、いろんなところで聞いたりとかね、あの、するようにはなってきたなっていうふうに思うんですよ。で、まあ、そんな感じで AI 音声っていうものが、あの、まあ、たくさん、あの使われてきたような気がするっていう流れの中、あ、AI 音声が台頭してきたんだったら、今から声優になろうとレッスンしても無理だから諦めようって思って、声優事務所の門を叩く人が減っているっていう話を聞いたんですよ。
なるほど。
で、まあ、それはちょっと真偽が定かではないんですよ。その、まあ、体感の話なので、体感なんか今年少ないような気がするみたいな。で、その理由はもしかしてそういうことなんじゃないかっていう、その、ま、現場での、まあ、想像の域を出ない話なので、確定ではないんですけど、でも私はその話を聞いて思ったのが、
はい、
なんかその、あ、AI 音声が出てきてるんだったら諦めようかなっていうのが、なんかこう意識の中に仮に入ったんだとしたら、なんかすごいこう、なんだろう、自分の人生をこう自分で、うんと、ちゃんと、なんだろうな、決めるっていうことが、できるみたいな、なんだろう、なんかそれでもやりたいみたいなじゃなくて、ちゃんとなんかその人はジャッジというかね、あの天秤にかけたんだなと思ったんですよね。あとはなんだろう、なんかそれでも突っ切るぜっていうのもまた美しい話だと思うので、なんかその実際のところをみんなはどう思ってるのかなっていうのがちょっと気になったっていう感じなんです。
なるほど。
はい。
これね、でもすごくわかるテーマだなと思うんですけれど、うんうん、
はい、
あの、なんて言ったらいいんですかね。要するに、その人がどれだけ情報を持っているかっていうことで考えるとってことなんですよね。で、活躍されている声優さんたちって、当然業界にいるわけだから、業界のことを詳しいって普通思うわけじゃないですか。で、一般の方々は、業界のことを知らないっていうふうに思っていて、だから、あの、やっぱり一般の方々の方が情報詳しくないよねっていう意見もあるんですけど、僕は違う考えなんですね。あのね、うん、一般の方々は、やっぱテレビとか作品をよく見ていらっしゃるので、うん、僕らは作品とかキャラクターとかっていうのを、うん、もう、あの、たくさん広くっていうのは、広くたくさん見るっていうことは、あまりできなくなってしまうわけじゃないですか。
そうですね。
ええー、はい、あの、うん、見ようと思ってもね。
はい、
だからファンの方の方が、うん、お客様の方が詳しい場合が、うん、あるんですよね。
うん、うん。
で、あの、業界にいる、じゃあ、あの、僕ら、業界人たちが、業界のこと詳しいかっていうと、意外と知らないんですよ。
うん、そうですね。まあ、なんかその、
意外と。
時間がね、あの、だんだん、その、すべて、視聴に回せてたのが、なんか、まあ、仕事として、いろいろ、やらなきゃいけないことが、まあ、大人になるとね、やらなきゃいけないことって増えがちじゃないですか。っていうこともあって、 そうですね。そうかもしれない。はい。
仙台さん
うん。
は知ってますよ、いろいろ。
いやいやいやいや、私もまだ学習足りないなと思うことたく
仙
さん
台
で
さん
す。
はいっぱい知ってます。なぜかっていうと、やっぱ裏
うん。
方をやっていらっしゃ
は
るっ
い。
ていうのが大きいんですよね、とってもね。
うん。うん。
あと、人を選ぶ側に仙台さんいらっしゃるんで、当然それっていうのは、
はい。
一般の声優さんが知らないことは、先輩たちでさえ知らないことを仙台さん知っているっていうことはあるんだと思うんで。まあ、僕もそうなんです。僕もディレクションとかやらせていただいて、演出やらせていただいたりしたこともあるので、だからこういったなんですけども、役者さんの、ギャランティーのことも、知っているので、ある意味ね。で、細かく言っちゃうとね、役者ってね、よく知っている知り合いの、ギャラのランク知らないですよ。
あ、知らないですよね。それは知らないと思います。
やっぱ
はい。
聞いちゃいけないっていうふうに思うから、聞かないし、わざわざ、そんなこと。
そうです
よっぽ
ね。
ど、詳しくても、知り合いであっても。だから
はい。
それぐらい知らないんです。だから、そういう意味で言うと、一般の方々の方がよく知っている場合も、
そうですね。
あるん
は
で
い。
すよね。だから、そうせ、あの、一般の方々が、お客様が、何かの、ニュースで察知して、やめるっていうのは、僕は考えられることなんじゃないかなと思いますよ。
そうですね。そしてシビアに見てるなっていうふうに思って、確かに AI って淡々と、正確にというか打ち込む側が間違えなきゃそのまま読んでくれるんですよね。
そうですね。
なので、今日勉強し始めましたっていう人よりかは確かにうまいかもしれない。
そうですよね。
はい。
ムラがないですよね。
そうなんです。だから、今から勉強してもって思う人がいるのも、なるほど。その方はそういう考えだったのかっていうふうには思うんですけど、いや、どうなんだろうなと思っていて、私、AI に対しては、どちらかというと、ポジティブな考えの方ではあると思うんです。やっぱり技術が進歩していくのってもう止まってって言ってももう止められないじゃないですか。
そうですね。
それはもう私の意思や業界の意思とは関係なく、そこは進んでしまうものだと思うんですよね。だけど、それを、敵対したりとか怖がったりとか、そういうふうにするんじゃなくって、お互いにその、まあ、お互いのいい技術を、革新的に使えるように歩み寄れないかなっていうところを、模索したいよなっていうふうに、スタンスの考え方ではあるんですよ。
そうですよ
は
ね。
い。
AI っていうのは学習するっていう力があるんで、人間のね、そういう表現であるとか感情っていうか、表現か。表現を学習するっていう能力があるんで、それは例えばどんな声であっても、ささやく声であっても、叫ぶ声であっても学習するってことら
そう
し
で
いん
す
です
ね。
けど、でも僕にはどう考えても AI にワンピースができるとは、思
そうです
わな
ね。
いん
い
で
や、
すけどね。
ちょっと
言われ
嫌
た
で
と
す、
は。
嫌です、嫌です。嫌です。嫌ですって言ったらあれで
ちょっ
すけ
と
ど、あれです
ね、
けど。
僕らね、ファンみたいな言い方で恐縮ですけれど、皆さんのね、熱い気力、根性、体力、ね、そういうね、エネルギー、愛とかね、
そうで
勇
すよ
気と
ね。
か友情とかね、そういうものは、やっぱり、ねえ、役者さんたちが作ってるものに他ならないので、
そう思います。
概略的なことは学習できても、中身ってどうなんだろうって、
そう
ね
なんですよ。
え。
なので、確かに AI の方がスラスラ読めてうまいみたいなことって、起きてくるとは思うし、もう起きてるんだと思うんですけど、でもそうじゃなくって、やっぱその、あなたが表現するから素敵だよねっていう世界でもあるじゃないですか。
そうです
だか
ね。
ら、それで声優になることをやめちゃった人が仮に、将来的にすごい声優になる人の、人だった場合、ここで諦め 諦め、やめちゃったってなると、業界の損失だなって思って。
うん、そう思い ます。
だ
うん、
から、
そう思いますね。
そうなんですよ。なので、なんか、いや、それを原因でやめるとかはしないでほしいなっていうふうに思うんですよ。
僕はちょっとね、AI が台頭してきて、AI もいいって言われたのは、僕は、いや、悪いっていうことじゃ全然ないんですけど、若手の皆さんたちが技術的に、うまくなったからっていうのもあるんじゃないかなと思うんですよ。とちらなくなったとか。うん、だから、AI とこう競えるようになってしまったっていう、悪くないんですよ。うまくなるっていうのはいいことですから。で、当然現場だって助かるわけですし、いいんですけど。でも、若手って、拙かった
そうなんで
り、
すよ。
なんかうまくないけど頑張ってるねっていう、
そうなんですよ。
考えたやつと違うけど面白いからいいよっていうふうに僕は随分言われたんですけど、多分仙台さんもそうだと思うんですよね。小さ
そうい なんで
頃
す
ね。
ね。
うん。だからそこっていうのは AI にはないので、多分。
そうなんです。いや、なんか、この間も、すごいいいエピソードだなって思ったのが、ですね、なんか、オーディションの音声を撮っていましたと。だけど、その人が、じゃあ、ちょっと一回読んでみてくださいってなって、なんか、すごい、盛大に面白い噛み方をしたらしいんですよ。ダイナミックな。で、その場にいた人がみんなで、ははは、って笑って、いや、撮り直そっかってなって、撮り直したと。だけど、まあ、マネージャーさんが、後から、じゃあ、音声提出しなきゃってなった時に、噛んだ方で出したらしいんですよね。やっぱこれいいなっていう感じで、そしたら、
いいマネージャーさんですね。
その人合格したらしいんです
ああ、なるほど。狙いはあってだ。
よ。だからもう、マネージャーさんの、まあ、作戦勝ちというか、なんか、まあに、それ人間味じゃないですか、すべてが。
そうですね。
なので、まあ、そういう世界観もまだまだ、こっちの業界にはあるの
ある
で、
と思いますよ。だから、多分これは一般の方々はご存知ないかもしれない、お客様はご存知ないかもしれないんですけども、僕らが、すいません、これよれたんですけど、取り直しようって言ったら、あ、その方がいいからいいんだよって言うのっ
そう
て、
なんですよ。
よくあるんですよ
よ
ね、
くあるん
実
では
。
すよ。私も今でももう忘れられない、ここで噛んだっていうのを明確に覚えてる作品があるんですよ。で、もちろん、私としては綺麗な、なんか自分が納得いくお芝居で、オンエアしてほしいの
そう
で
ですよね。僕はそれね、言っちゃうと、パッケージあるから、
そうなんです。な
あん
の
ま
で、
り言いにくいん
も
ですけ
ち
ど。
ろん言いました、私も。すいませんと。先ほど、ここ OK 出たんですけど、実は噛みました。なので、直させてほしいんです、できればってお願いしたら、いや、仙台ダメだよって。あれは、あれがいいって言われて。臨
そうな
場
んで
感が
す
す
よ
ごいあったっ
ね。
て。
そういうことなんですよね。だからそれはもうディレクターさんのセンスなんだと思うんですよね。まあいいということですよね。だから
そう
ね、
なん
そうい
で
う意
す。
味で言うとね。僕らは正しく正確にっていうふうにちょっとね、思うところもあったりするの
そう
で。
なんです。で、やっぱり見ると、ちょっと甘いんですよ。だけど、あ、確かに、ここを、なんか、綺麗に、なんか走ってる、もう全力疾走しながら、言ってるセリフ、まあ考えてるセリフ、なんかそんなシーンだったので、確かに、臨場感はあるなっていうふうに思って、その時にしてもらった判断っていうのは良かったなっていうふうに思ってます。
そうなんですよね。そうなんですよ。まあ、それは本当にデフォルトでよくあるお話なんですけれどもね。まして今やね、言葉ってどんどん変わってきているので、で、アニメーションも、普通の一般の、学校のシーンであるとか、そういうお話ってたくさんあるじゃないですか。そうすると、一般の方々が日常的に喋ってる喋り方っていうのが、求められたりするわけなので、例えば、おはようございますっていうのを、あざまーすって言ったりっていうのはあって、でも、我々の先輩たちはそれって、ダメだって言われてましたから、我々の時代は。 それはおはようございますだろっていうふうに言われましたから。でも作品によって変わってくる、時代によって変わるっていうのっていうのもありますしね。
そうですね。もうまさに私、この間、クスノキの番人って、アニメの映画を見に行ったんですよ。東野圭吾さんの原作の作品。で、まさに、あ、これは声優さんの色がすごい出てるシーンだなっていうところがあったんで、で、それはもう本当に日常の一コマで、ストーリーの大きな流れとは全く関係ないシーンだったんですけど、なんかこう、なんていうんですか、トリッキーなね、アクセントで、日常いるよね、こういう人っていう風に演じられていたので、なんか、ああ、すごくこう、なんだろう、AI だったらこういう表現にはならないよなっていう、そしてもしかしたら、すごく、なんだろうな、正確に演じたいっていう声優だったらこういう風にはならないだろうなっていう、すごいいいシーンあったので、もし、これを聞いて気になる人は、ぜひ、劇場に足を運んでみてください。
ああ、なる
回
ほ
し
ど
物では
ね。
ないんですけど、
いや、
でもす
まあ、
ごい良かったです。
ね、確かにね、AI も進化しているから、そういう日本、あ、そういうね、我々の声優や役者のニュアンスも取り込んで成長していくっていうことってあり得るのかもしれませんけどね。それはあり得るのかもしれませんけど、でも、我々も、こう、ねえ、そういうことにこう、誇りというか、それを捨てないでやっていきたいっていうのは思いますよね。
そうですね。
それはね。
まあ、やっぱり生身っていいなっていうふうに思ってもらえる表現を私たちもね、頑張って研究していかなきゃいけないなと思いますよね。
本当ですよ。本当に。だから言葉ってねえ、本当にあだやおろそかにできないというか、いろんな人たちと話をして、それで触発されて、で、あの人ああいうふうに喋るんだ、こういうふうに喋るんだ、これで使えるのかな、とかっていうふうに、僕らも思いますから、で、実際、普段の喋りが面白い方もいますし、僕は普段の喋り方は自分であんまり面白いとは思えなかったので、ずっと前から。だから、いろんな人たちの喋り方を見て、真似して、で、その時、芝居として使おうっていうふうに思ってましたから、だから、そういう意味で言うと、そのニュアンスっていうのは、まだ AI が自分で考えて作るっていう段階では全然ないと思うんですよ。だから、前にディレクターさんが、ある声優さんに、ナレーターの役の方だったんですけど、その方に、君の喋り方はね、NHK なんだよね、って。富士にして、富士。
なるほど、
って
わかり
言うん
や
です
いで
よ。
すね。
そうなんですよ。だから、まあ、僕は、そうか、もうちょっとバラエティにして、したい。してほしいんだなって、ちょっと硬すぎるんだなって、それをニュアンスで、そういうふうにしてくんないっていうふうに言ったんですけど、その時の若手の方はそれ分かんなかったんですね。
なるほど。
だから、難しいことなんだと思うんですよ、それって。実際役者にしても。でも、そういうことで、ここで我々も勉強して培っていって、いろんなところから吸収してできるようになったらいいんじゃないかなって、武器になるんじゃないかなと僕は思うんですけどね。
そうですね。まあね、AI も日々日々台頭してきているとは思いますが、ぜひぜひ生身の私たちも まだまだ頑張っていこうと
頑張っていきたいですね。
そう思います。それでは今回はこの辺で、聞いてくださった皆さんありがとうございます。
お相手は私、結城宏と
仙台えりでした。バイ
バイ。
バイバーイ。